遥かな署、今日は、日本からで、スタッフが全員揃っております。日本のスタッフが、辻野さん、立石さん、そして麦子です。これは年に1回しか、大体平均的に年に1回しかないという珍しい、状況で、今神戸に来ております。そこで今日は年に1回しかない年末の座談会を、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。辻野さんがすごい久しぶりなんですよね。
うん、本当にお久しぶりで、去年の10月13日に東奈良コミュニティメディアの放送局、インターネット放送局が開局しまして、うん、でそれからちょうどまあ1年と1ヶ月過ぎたところですね。
続きましたね。
続いてますね。今週末で60回目なんですよ。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
インターネット TV、
とりあえずそのユーストリームっていう生でこう動画を配信できるサイトを利用して、で地域のいろんなことをこう配信、情報発信をしてるっていう、そういうのですね。
あ、じゃあ、だいたい東なんだ、神戸の、
東灘の方も多いですし、まあそんな絶対東灘じゃないといけないっていうには限定はしてないので、うん、まあ、神戸の人、それからまあ芦屋の方とかまで行く時もありますし、
ただヨスト放送だから誰でも入ること、見ることができるし、
そうですね、ネット上であれば別にスマホとかでも見れますし、うん、まあパソコンからでも見れるし、うん、ってことですね。
1時間番組、
そうですね、毎週土曜日にしてます。なのでよかったら見てください。
あ、そうだ、あのリンク、あのポッドキャストのところに貼っときますので、内容としてはどんな放送をしているんですか？
そうですね、イベントいろいろですけど、先週はまあ大学祭だったんですけど、うん、その前は、子育て中のママたちの働きたいけどっていう、そう、それでなんか自分でなんかいろいろ作ったりして、うん、それをこうママたちのマルシェみたいなのを開催するイベントがあって、うん、そこでそういういろんなものを作ってる人たちがやってて、うん、結構売ってたりとかいう、そういうイベントの様子なんかをこう配信したりとかしてますね。うん、あとは地域でなんか例えば認知症のお年寄りの、まあ、見守りというか、それをこう地域でいろんな方々が関わっているっていう、そういう活動をされている地域の人たちを取り上げてみたりとか、
じゃあ来週はどうしようとかっていう、来週を今週考えてたらダメか。でも
でもそんな感じですね。
そんな感じ。映像だったらそう、何が大変かというと、撮る人とか出演者っていうか関わるスタッフが多いですよね。
そうですね、
うん、少し早めに企画を立てたりとかすると思うんですけども
結構ギリギリの時もあるかなという気もしますけど、う
ん、でも生もんやし、地域の今起こってることをできるだけそのまま伝えたいっていうのが趣旨だと思うんで、うん、聞いたのこれ面白いと思ったらすぐ行くとか、放送したいなと思ったりとか、そういうこう調整するのが、今週何するっていうのを1時間の番組に毎週収めていくって、うん、なかなか慣れるだけ慣れるのかもしれないけど大変そうだなと思いますけど、
一応まあなんか1年くらいやってきて、最近は一月前じゃないわ前の月の終わりぐらいに、来月の参加者と、それからどういう特集をやりたいかっていう、その考えがある人にこう書き込みをしてもらって、でそれで一応次の月の翌月のスケジュールっていうのを一応なんとなくこうみんなでこう共有できるようにはしてて、そうするとこうすごい空いてますよみたいな、第2土曜日まだ全然ですみたいな感じで、どうしますみたいな感じで、そうするとまあ誰かがじゃあ誰々とかこんなんはみたいな感じで、でも結構ギリギリまでそういうのがない時もあるので、そうする場合はこうさらにコアなスタッフとどうするどうするみたいな感じで
2人 体で喋ろうかみたいな、そうそうそう、ま
あ、じゃあ誰かをみたいなとかあったりとか、うん、あとはもうそんなに毎回毎回必死にそのゲストに来てもらわないといけないっていう風に考える必要はないかなということで、なんかこうまったりカフェっていうのがあるんですけど、何もない時はまったりカフェで何かの話題で喋ってみようみたいな、
うん、
っていうようなことをしてみたりとか。
まったりカフェ、難しい日本語でしょうね、まったりって、うん、でもなんとなく分かりますよね。特に目的があるようでないかもしれないけど、その場所に行ってなんかおしゃべりをして、あの人来はったわみたいな感じで、でも沈黙じゃなくって、今日あること、明日あるだろうこと、昨日あったことなどおしゃべりするっていう、そんな雰囲気がまったり。
でも生放送の時も1時間でもう切るっていうふうに決めてるんですか？なんかその学祭の時だったらもうね、うん、てかそんなに明確に時間を守んなくてもユーストリームだったら伸ばせるんですよね。
そうですね、ユーストリームだったらそんな絶対もう11時にきっちり始めて12時にきっちり切らなあかんいうことはないんですよ、うん、そこら辺はなんかその例えば既存のね研究のラジオ局とか、まあ、テレビの番組とは全然違うので、多少こう話を聞いてて、まあ、面白かったら多少伸びてもいいだろうし、うん、っていう形で、で一応1時間の番組の中に大きく分けて特集が2つ、あと地域情報コーナーってなってるんで、1つの特集が長引いたら後の方で調整するとかして、適当に調整して、うん、でまあ大体でもまあ1時間からまあ伸びてちょっと伸びるとか、
うん、
で時にはあのセッティング、配信の機材のセッティングがなんかこううまくいかない時とかは始まりが遅くなるとかそういうのもありますね。
なるほどね、
時々ありますねラジオでもと時々今日は特別放送という形で5分10分ずれることはありますけど、それは普通の商業的な放送局では絶対にないことですね。
あってはいけないんですよね。
あっては、うん、ありえないことだけど、でもあのメディア録音にしても一般の人がされているわけですよね。
ほとんどがもう素人で、うん、まあ大体パソコン触るのも苦手って、まあスマホやったら触れるけどみたいな人もいるし、うん、まあそういうレベルから、まあ、ちょっとずつ
こう、うん、
触るか、まあ、レポーターとかキャスターだけっていう人もいるし、
うん、
みんなそれぞれ。
どうやってそのスタッフは集まったんですか？
最初だから講座を開いたんですよ、何回か、
うん、
開局する前に。でやっぱりその地域からこうあの地域の人の中から関わってくれる人をこうぜひ来てほしかったので、うん、それで何回か講座をやって、でその中からやりたいっていう人がやっぱり、まあ、もともと講座に来るっていうのはなんかやりたくって来てはるんで、で結構それが意外と思ったよりもすごくたくさん集まったの で、
うん、
ではこんなになんかいろいろやりたいって思ってる人がいるんやなとか、で、まあ、そういう中からまあ今残ってくださって、まあ、続いてる感じですね、うん、
その講座の募集も新聞の折り込み広告を入れたりとか、すごい ローカルというかいい、ね、日本的で、アメリカではちょっと無理ですね、新聞毎日撮ってるっていううちそんなはないと思うし、そこに広告が日本みたいにあんなどっさり入ってて、うん、でもその広告がどっさり入ってる中で白黒の普通の紙であの講座の広告を入れるというところで再開して注目を浴びたというそういう戦略でしたよね。
そうでしたね。
すごいなとか、それで
広告って結構カラーが多いじゃないですか。でスーパーのチラシもそう、その中でなんか知らんけど真っ白のところ真っ黒で
白黒印刷というあのもうそこまで考え抜いてあの住民に注目してもらって、
そしたら結構それが逆に目立ったっていうね、うん、
なるほど、
うん、
そういうとこありますよね印刷って
で集まってって、それで1年少し経って、そうですね、
だいぶなんていうかこう中でいろいろこう、まあ、60回もやってくるとなんとなくこうどういうその毎回の配信でどういうゲストをお呼びしたいとか、どういう話題を取り上げたい ていうのをどうやって決めるかみたいなところがあって、うん、でみんなそんなしょっちゅう会えないんですよね。
そうですね。
だいたい週1回 の、 その定期配信の時に顔合わせるぐらいなんですよ、うん、本当に正直なところで。ただその一個一個の特集に関わる人たちは多分事前に打ち合わせしてたりっていう、自主的に打ち合わせする時もあるけど、うん、まあ基本はもうその当日に会うぐらい、うん、スタッフ自身が。なので、うん、今はずっと、まあ、あの開局当初から Facebook を打ち合わせの場として使ってるんですけど、うん、まあ、その時にこういうゲストを呼んでいいかなとか、こういう話題はどうかなって思うのをこう、まあ、事前にあのそういうことをしたい人はあの Facebook に上げて、
うん、
でこういうことを考えてるけどとか、こういうスタッフをあのこういうゲストを呼びたいとか、こういう団体を取り上げたいとかっていうのをこう書き込んだり情報とか入れて、うん、でそれをこう、まあ、他の人も見るじゃないですか。でそれでなんとなくあの他の人もじゃあこの人ってどんな人かなとか、いろいろまあこう、うん、いろいろまあ知ってみて、でそれでまあ最終的にまあこういうことをまあ今週末は取り上げようかなとか、そういうようななんとなくこう別に明文化してるルールではないけども、なんとなくそういうやり方っていうのがなんとなく出てきたっていうか、
フェイスブックで随時に会議してるっていうか、入れる人が入って見て、それが20人ぐらいですか、こう直接関わってる人たちが。
逆にフェイスブックがないと成り立たないぐらい、すごい便利な使い方しますよ、そのね、やっぱりこう、うん、
で一応そのフェイスブックの中でクローズドにしてあるので、はいはいはい、そのメンバーしかまあ見れないっていう、うん、
その20名ぐらいの人がいて、どんな役割分担があるんですか。もうカメラ使うとか、取材に行く、さっきおっしゃってたレポーターとか、あの
基本的にはそのあの、まあ、最終的には一人で全てのことができる
お、
うん、それがまあ最終的なあれかなっていうふうには言ってるんですけど、だ、うん、からそのあのテレビ局とかそういうところだと全部役割分担されてて、それだけに人数もいないとできないし、うん、でももっと気軽にこうやれるっていうのがもうコミュニティメディアなかなと思うので、そうするとまあ一人でまあ取材も行けるし、ビデオカメラも回せるし、ビデオカメラあかんかったらあの iPad でもいいしっていう風に、うん、まあ、自分の使える、あるいは使ってみたいその機材、
うん、
メディアでこう取材もし、であと編集もしてみるみたいな、うん、いう風になればいいねって開局当初からずっと言ってるよみたいな。
なかなか踏み出せない。
でもね、ちょっと最近
できる人いるんですか。
ちょっとずつね、やっぱりね、こう最初の何ヶ月間は全然そういう動きはなかったし、うん、今もレポートやる人はレポーターだけっていう感じだった、うん、最近ねちょっとずつなんかこう2段階目に来てるような気がして、うん、1回目はなんかスマホでできるんやっていう、このスマホでユースト配信できるっていうところで、スマホしかあのパソコン使ったことなくて、スマホやったら使えるっていう人がそこで、
うん、あ、
えできるのみたいなことになって、うん、ちょっとそれで機材配信っていうことにちょっと目向いてくださったかなって、
うん、
最近編集に iMac 使ってちょっと手を出してくださったので、おおって思って、
うん、
でこの間、2週前のだから番組はその人たちが自分たちで iMac の iMovie を使って編集した番組を流したんですよ、うんうんうん、そうするとやっぱり自分で作ってっていうのはやっぱりすごく嬉しいんだと思うんですよね、うん、
それができるんだったら20名のスタッフだけじゃなくて、地域にいろんなレポーターの方が育ったらそこから配信してもらって、それを集めて放送するってこともできるっていうことですよね。広まっていけば、
うん
うん
うん、なのでそのスタジオに来なくても地域の自分のいる場所からその番組を配信できるっていう、
うん、そういう意味でこうやってて、あ、なんかつながってきたなとか、放送始まる前と後と地域で知り合いが増えたとか、 あの知り合いが知り合いになって知り合いになってるなみたいな感とかありますか？
そうですね、なんか毎回まあゲストが来てくれて、うん、来てくれることが多くて、だからそこでまあちょっとこうつながりができて、でまたその同じ番組の中で特集2つ組んでたりするんで、うん、そのそれぞれの特集で来てる人がまあなんか表紙にちょっとつながるっていうこととか、で1回来てくれたゲストとスタッフがまた別の場所でなんかつながってるんだなっていうのをこう感じたり見ることもできましたけど、でもまだまだなんかこうそのメディアロッコとしてはまだなんかもっとつなげれてないっていうか、まあもっとつなげることができるんだけどって思うことはありますね。
ユースト配信が面白いのはあの視聴者とのやり取りができたりコメントが入ってきたりとか、まあ、あとからでもそうですけど YouTube とかにアップされてるのかな、何にアップされてるの、
Vimeo っていう、
Vimeo っていう、うん、でまあ後から見てコメント書いたりすることもできる、
あとはコメントは書くようにはなってない、
あじゃあ、うん、ユースト配信の時だけコメント、
う
ん、
そうですね、
そういう対応とか、うん、あの反応とかどうですか？
生ではねやっぱり視聴者数が少ないので、うん、でもなんかその特集のゲストに来てる人の知り合いとかが書き込んだりっていうのは時々ありますね、うん、そのやってるオンタイムに書き込んでくれたことに対してどういう風にこうやっぱりこう答えてコミュニケーション取っていくかっていうのはすごい重要だっていうのは分かっていつつも、
放送してるやもんな、
そうそうそう、だからいろんなそのいろんなことを必死になってる時はついついも書くのがレスするのがこうおざなりになってしまうっていう時もあったりして、結構まあだから毎回ああすればよかった、こうすればよかったっていう反省点もまあ結構出てくるって感じですよね。
はい、はるかな少年末の座談会の、前半をお届けしました。で日本でもこういった、自分たちでユースト配信で地域の情報を伝えていくっていう動きが出てきているようです、うん、でもなかなか難しいので、この20名もスタッフがいたらどうやって打ち合わせるのかとか、 Facebook を使うとか、はるかな少も参考になりました、うん、さっきも番組前にだいたい15分ぐらい前にみんながどこからか、スタジオかオンラインで入ってきて打ち合わせをするというバタバタ、状態なんですけども、あの新聞の折り込み広告とかイリノイとアバダシャンペーンでは無理かなと思うんですが、うん、ひょっとしてラジオを聞きの皆さん、はるかな少いつでもスタッフを募集しておりますので、あるいは参加者募集しておりますので、スタジオに一度遊びに来ていただければいいかなと思います。今日は前半にアレクサのタルを読んで、後半は日本から年末の座談会をお届けしました。そしてマイクさんとトムさんが WRFU のスタジオ、ユータさんがなんとセントルイスから番組に来てくれました。来週もこんな感じで進めたいと思います。来週は座談会の後半をお届けしますが、今日日本では昨日の深夜特定秘密保護法が成立をして、これから情報っていうのが何なのかいろいろ考えていく、ものすごく深刻な状態になっているんじゃないかなと思います。インディペンダントのメディア、この放送でも番組でも考えていきたいなと、もぎこは思っています。それでは、なかなかオンラインとショッピングとかいろいろ忙しい週末かもしれませんが、暖かくしてお過ごしください。ゆったさんもセントルイスで暖かくして過ごしてください、マイクさん来週もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん来週同じ時刻にお会いできますように。WRFU is an open forum for the Abolition Pain Community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Abolition Pain Independent Media Center or the Abana Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.